YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日3月4日火曜日、第506回、87.0MHz 中目黒ステーション FM はと言いますと、中目ビルオーナーは高木社長のご理解とご協力によりまして、ここ中目黒トライさんから午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたします。さて、先週もですね、染野屋豆腐さんとのコラボ企画にて、千葉県は若葉区にありますね、千葉営業所からスタートしまして、朝日、あと山に武士とか言って山武区っていうんですかね、そちらをまあくまなく回らせていただきまして、何かと移動販売のも難しさやらね、いろんな意味で貴重な勉強と経験をさせていただくのと同時にね、まあなんといっても、どちらに伺いましてもね、ザ・豆腐マンを見て喜んだりね、またまあ中にはちょっとこう照れてみたりといったね、いずれにしても大いにそんな興味や関心を示してくれる子供らの笑顔とかね、その姿を見るにつけ、この子らのためにもソイビーンズ、セイブザワールドね、豆腐で世界を、そして地球を救うべく頑張らねばといった、そんな思いを熱くしないではいられない、3万万にしてザ・豆腐マンことキーボーイ堂と、そしてこちらはですね、先日の埼玉スーパーアリーナにおけるイベントでのね、歌唱も無事に終えられまして、オフィシャルサイトとかもね、スタートされたということで、ますます、これからのご活躍とご躍進が期待される。そんな中目黒ステーション FM のアイドル的存在と申し上げたい。そんな第1週目女性アシスタント、海老名さとみに代わっての本日ピンチヒッターといえば、こちら。
はい、こんばんは、早川です。
はい、早川さん、せっかくお綺麗なお顔なんですから、はい、もうちょっとこうマイクも上げ目のも、
はい、
お顔もちょっと皆さんにね、はい、見ていただけるようにちょっとこうお顔も上げ目 で、
はい、
で気分も上げ上げで、
気分も上げ上げで、
はい、はい、お送りしてまいりましょうかね、
はい、
さあ、そんな今日はピンチヒッターということでのね、
はい、
ご参加になるわけですけども、まあ以前ご出演いただいたということで、そんな早川さんですけども、
はい、
あれからはい、ここまでの、印象や近況を伺いたいところですけども、いかがでしょうか。
はい、ですね、2月の、8日と15日と2週連続で、地元の上尾という場所でライブをやらせていただいたんですけども、
は
い、2週ともすごい大雪でしたね。
雪でしたね。
はい、それで電車が止まってしまったりだとか。
その前にはい、スーパー、埼玉スーパーアリーナ、
はい、
あっちの方はどうだったんですか。
あれは15日だったんですけど。
雪は大丈夫だった。
いや、ダメでした。
ダメだった。
はい、一応一晩起きてその始発に乗る予定だったんですけども、結局乗れずに、雪が溶けた頃の12時にやっと出発して、イベント自体も午後からになって、でも結局歌うことはできたので。
あ、できましたか。
はい、大丈夫です
。どんな感じでしたか。
もう最高でしたね。
まあ、やっぱりね、はい、箱が大きいとやっぱりね、歌う気分も違いますよね。
は
い、
もう音響さんもプロフェッショナルですごい気持ちよく歌わせていただきましたし、
なかなかだってスーパー、埼玉スーパーアリーナ、
はい、
あれはもう、それはアーティストとしてもなかなか歌える機会ってないですからね。はい、
そうですね、本当にありがたい機会をいただいたなと思って、で、自転車の祭典だったので、
はいはいはい、
いろんな自転車がこう並べられていて、
ほうほうほう、
はい、やっぱり自転車好きの方は雪でも、
は
い、来られて、
うん、来るんだなと、
はい、
おー、そうですか。それはそれで盛り上がったと。
はい、盛り上がってましたね。はい、
で、その後のライブだ、上尾でなさったのが。
そうですね、上尾のライブはその後に、
うんうん、
あ、嘘ですね、15日はスーパーアリーナでしたね。はい、8日が上尾でした。
はいはいはい、
8日は上尾でやらせていただいたんですけど、うん、その時もやっぱり雪がすごくて、
うん、
電車が止まってしまいまして、
お、まあ、確かにあなただけじゃなくて、あの時雪は大変でしたよ、どなたも。
そうですよ ね、
それにしても何か大変、もう本当に大変だったみたいな思いってありますか。
15日の後にインフルエンザになってしまった
んですよ。はい、インフルエンザ、
はい、
あら、まあ、大変だ。
それで1週間休まなきゃいけなかったんですけど、でもお医者さんに聞いたところ、異常に回復が早いという、
回復が早い、まず若いからね、そこはね、
はい、言っていただいて、本当は10日間くらいかかるんですよね。そこを7日間くらいで元気になって、仕事にも復帰できたので良かった。
お歌の方は全然、はい、そこは支障なかったですか。
ちょっと、ね、やっぱり喉があれだったんですけど、うん、でもまあそこは気合で、
気合で、
はい、大丈夫でした。
うん、ああ、そうですか。
はい。
はい、じゃあまあそんなことで、ファンの皆さんにも喜んでいただいて。
はい。
ということは、普通、アリーナと、
はい、
それとそちらの青木の方のライブと、
はい、
イベントをとりあえず終えられて、
はい、
まあ、一服みたいな感じですか、それともまた早速そういうのがイベントが待ってたりとかコンサートもあったりしますか。
また3月の22日にですね、うんうん、新宿のマーズというところで、ほうほう、私の事務所の先輩方 の、うん、レコード発売記念ライブに私も出させていただくことになっておりますので、
はい、どうですか、わかりました、はい、今日もう何と言っても、はい、今日はまあゲストの方がまあメインには違いないんですけども、
はい、
エンターテインメントな部分ではね、ゲストの方にちょっと歌っていただけるっていう、そういうゲストの方ではないので、はい、いや歌っていただいても構わないんですけど、いやだからもうそうじゃなかったらね、いやいや、はいはい、そうじゃなかったらお嬢にね、そこは受け持っていただくということになってますんで、
はいは
い、いや俺歌わせろってことだったらそれいかにも準備をさせていただくんですけども、はい、いやまあまあだけどそこはお嬢がほらね、はい、歌ってもらわなきゃいけないんで、後でじゃあその告知 も含めて、
はい、
MC でたっぷりとね、
はい、
していただければと思います、
はい、まあ
そんな本日はね、素敵なゲストお待ちかねのこととて、何しろまあそういった部分で言いますと、政治からね、経済、世界情勢からもう目黒区のね端々に至るまで多岐にわたって深い見識を持ちの素晴らしいゲストの方お待ちかねのこととてね、はい、早速始めてまいりましょうか。いつものーキーボード伊藤と
早川真理子の
中目黒ステーション FM。 はい、そんなことで本日も始まり始まりました、中目黒ステーション FM でございますけども、まあまあ雪大変でしたよ。私はもう千葉横浜の方にそのコフマンでね、あなたに今
私に喋ってる
英語の、いや
あ違う、ごめんなさい、
一応メインパーアシスタントパーだから、
はい
ね、そこはお願いしますよ、
はい、
ほったらかしにしないでくださいね、
はい、しっかりします。
ですからその私は今、まあ、サンママンではあるには違いないんですけど、新キャラのザ・豆腐マンでね、
はい、
今後また頑張っていかなきゃいけないということで、この前も先日千葉横浜とお伺いしてきたわけなんですけど、まあまあ、こう千葉に同行していただいたファンの方も今日はね、来ていただいて本当にありがたいには違いないんですけど、まあ雪の影響で、大変だったんですが、まあ、その雪のことは去っておいて、今日お越しの早川さんにはそんな豆腐マンの英詩をね書いていただいているということで、
はい、はい、やっております、
ね。まあでもあれでしょ、徐々にこう進んでる感じはあるんでしょ、
はい、もう完成はしまして、ただ今外国の友達にその現地で聞いた場合どうなのかっていうのをちょっと確認してもらっていて、
あらまあ、
はい、
あそうです、
結構びっくりしてましたね、
そこまで真剣にやってくださってるの
あもちろんでございます、
ありがとう、どうしましょうねこれ、うん、ねえ、
はい、でも結構びっくりしてましたよ、これ豆腐の歌なのみたいなその歌詞の深さっていうか
そうね、
はい、
結構社会派を帯びた部分で、
はい、結構メッセージ性の強い歌です
よ
ね、
はい、あれまあ今日ゲストの方に加わっていただいたら余計そういう話が盛り上がるんじゃないかと思いますけど、
はい、
豆腐ソングのテーマ、豆腐マンのテーマっていうのはもともと漫画家で小林よしのりさんっていう方がオリジナルなんだけど、
はい、
そのゴーマニズム宣言っていう漫画を書いてるね、
はい、
その方に送った歌なんですよ、
あ、
うん、でだから小林よしのりさんがやっぱりメッセージ色の強い漫画を書いたり作品を書いてオリジナルなんで、
はい、
やっぱそれに負けないぐらいのテーマで書いたものが、まあ、巡り巡って豆腐ソングのテーマ、豆腐マンのテーマソングになってるんで、
あ、じゃあ元は豆腐マンのテーマソングっていうせいではなかったんですね、
うん、
それからなったから、
そうそう、だからそんなこともあるんで、
はい、
まあ、そのいきさつは追っておいおいお話を申し上げますけども、
はい、
だからちょっとこうなんていうのかな、フレーズの内容がね、
はい、
非常にこうちょっとまあ
ディープですね、
まあディープだったり哲学的だったりとか
、はい、
まあそういったこう思想的なものも、思想心情みたいなものが入ったりするんですけど、
はい、
まあまあそれにしても英語でね、また出来上がったら皆さんに聞いていただきたいと思いますんで、
はい、
私も楽しみにしてますから、
はい、
引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思います。さあそれにしてもまあお時間ないことでね、
はい、
本日はまあそんなゲストの方に、ボリューム感を持って放送してまいりたいので、早速本日の書き込みメールの紹介をお送りしてまいりましょうか。早速いただいております。豆腐マン、オラのハウスのところにも 染野屋来るということで、いただいておりますのはマリーンズ総長の春樹さん、稲毛区です。若葉区貝塚いで、若葉区貝塚使いで、ともみ様どうもです。学大 FM からのヘビーリスナーです。頑張ってください、ファイティーおいと、今年伊東マリーンズ2年目、めちゃめちゃ期待です。中目黒ステーション FM スタッフの皆さん、応援お願いいたしますと、豆腐マンの子供に人気を見て、豆腐マンの子供に人気を見て感動、大人はいろいろな人いると感じたと、ラジオの感想、曲の後のトークが聞きにくい、おいということでね、ちょっとねシステム的にね、はい、まあその後でまたお嬢にはしっかり説明するんだけど、あの箱が大きくなった分だけね、
はい、
非常にこうちょっとバランスがかえって難しかったりとか、あともほらミュージシャンだから、
はい、
よくあるまあお分かりだと思うけど、
はい、
そのモニターだったりとかレコーディングのバランス感覚ってものすごく微妙だったりするじゃないですか。
微妙ですね。
そうそう、だからこのホールのこう出音とこう録音のその鳥との、
はいはい、
今もうすごくちょっとこう調整が難しい状況でお送りしているので、
はい、
まあ今日の放送でも何かとこうご迷惑をおかけすることがあるかもわかりませんけども、
はい、
まあそんな中でね、やってる放送なので、ちょっとまあリスナーの皆さんにはご迷惑かかっちゃったかもしれませんで、春樹さんに言わせれば曲の後のトークが聞きにくいわいということには違いないんですけども、
音が小さいってことですかね。
わっとていうかね、ちょっとあのバランスだね、かぶっちゃってトークがその BGM に消されて聞こえないみたいなことになってたりとか、
は
いろいろあるんでね、その辺はまあちょっとまあ徐々に、はい、おはよう、お久しぶり、まあね、そんなこともありつつの放送ではございますけどね、はい、どんどんと、まあ、そちらの良い方向に向けていかれますように、鋭意努力しておりますんでね、リスナーの皆さん、また関係者の皆さんにも一つご協力をよろしくお願いしたいと思いますし、春さんもね、また千葉の方頑張ってまいりますんでよろしくお願いしたいと思いますよ、ね、また後で、インタビューの際にはがっつりと、長年の学大 FM に鍛えた、トークを聞かせていただければと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。違ったっけ。まあまあ後でやりましょう。はい、そんなことで続いて、
はい、昨日はありがとうございました。
はい、いらっしゃいませ、こそ。
はい、染野屋豆腐代表取締役小野篤人さんからいただいてます。はい、横浜営業所所長の酒井からビデオを数点見させてもらいまして、うん、子供が喜んでいたのが嬉しいです、
うん、
伊藤さんは背が高いのでいろいろ大変だったと思いますが、
はい、
今後ともよろしくお願いしますとのことです。はい、
そうなんです。こちらがそのお嬢もだから、はい、多分お引き合わせすることができると思うんだけど、
はい、
中央区は京橋にあります染野屋豆腐のね代表取締役社長の、はい、小野篤人さん、やはりその営業所でこう回ってきたものの映像とかを、
はい、
まあ、ビデオを早速やっぱ社長さんだけに見てくださってるわけですよ、
はい、
そしてやっぱり思いは同じで、子供さんがね喜んでいてくれるようなその姿を見て、嬉しいですと、言ってくださって、
はい、
で私はほら今日、まあ、無駄に背があるもんだからあのこれがね軽トラに乗っていくわけですよ。
あ、
これしかもヘルメットかぶるでしょ、
はい、
余計もう天井に当たっちゃって
かがまなきゃいけないですね。
そうなんですよ。で、かがんで乗れるもんじゃないし、みたいな。
はい。はいはい、
頭出してたらおまわりさん来るし、みたいな。
はい。
窓からね。
そこはどうしても豆腐はやっぱり外せないんです、
ね、そうなんですよ。だからそこをまあ工夫しながらね、ちょっといろいろその、はい、そういう工夫しながらの、はい、まあ、パフォーマンスには違いなかったんですけども、まあそんな風にしながらでもね、前回横浜千葉と行ってまいりましたんで、またいろいろとそういった、そういう工夫を重ねながら、さらにまた足立区の方に営業所にもたくさんありますもんですから、はい、足立区になるのか取り入れになるのか、また静岡になるのか分かりませんけど、
はい、
そちらの方に参りましたら一つ、豆腐マンね引き続き応援していただければという風に思っておりますけどね、続いてこれも豆腐マン関係になります。お世話になります。染野屋豆腐は販売部長の石橋さんから、先日は横浜千葉と同行していただきありがとうございました。2日間でいろいろと見えてきたことがありますが、逆にそれが今後必ずお役に立てる時が来るかと思います。今後も豆腐マンとのコラボを素晴らしいものにするため自分たちも考えていきたいと思います。少し早いですが 10周年おめでとうございます。まずは3月18日火曜日の中目黒ステーションへの出演よろしくお願いいたします。こんな素晴らしい時に弊社おのをお呼びいただきありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いしますということで、こちら千葉の方にねやはり同行してくださった染めの屋豆腐の販売部長の石橋さんなんですけども、まあまあいろんなことがある中でね、彼もやっぱり実際に販売員として頑張っておいでだったんで、いろんなそのご苦労を十分承知の上でのことには違いないんですけども、そんな中この放送が10年前の3月の15日にビルの屋上から、学芸大学駅のビルの屋上からスタートしたんですよ、
はい、
でちょうど3月の18日で、まあ、3日遅れなんですけど、
はい、
10周年を迎えるということで、その10周年の記念にまたこの染めの屋豆腐の社長に来ていただいて、
はい、
で染めの屋さんもちょうどまたこの移動販売のシステムになってから、はい、というか染めの屋さん自体は文久からやってらっしゃる、150年からある豆腐屋さんなんで歴史が
すごいですね、
うん、だけどその移動販売を始められてからちょうど10年らしいんですよ、
はい、
それも重ね合わせて、
はい、
まあ、この3月18日の火曜日に10周年のお祝いのライブを兼ねた放送をここでやろうということで、まあ、染め屋さんには来ていただくことになってるんですけどね。
おめでたい日ですね。
そうなんです、まあ、だからそんなことで大いに盛り上げたいと思いますし、まあ、お料理なんかもね、大岡さんに、
はい、大岡さんに、
うん、もうよりをかけていただいて、腕によりをかけていただいて、
はい、
お豆腐尽くし の、 あの高級豆腐と言いましょうか、こだわり豆腐の、
はい、
まあ、豆腐ディナーで、
おー、
はい、
楽しみですね。
そう、ということなんで、お嬢もよかったら。
はい。
ね。
お豆腐大好きなので。
ああ、いいですね。
はい、
豆腐美人。
豆腐美人？
うん。
色白ってこと
ですか？そういうこと、そういうこと。ね。そんな風にして、皆さん、これから、そちらの方もお楽しみにしていただきたいと思いますし、石橋さん、小野社長の方もどうぞ、くれぐれもよろしくお願いしたいと思います。さあ、続いて。
はい。はい、キーボーさん、お元気そうで何よりです。
はい、
ケネルマネージャー堀由美子さんからいただいております、
はい、
ご活躍を Facebook にていつも拝見をさせていただいております、うん、ご相談なんですが、ケネルセカンドアルバムを5月14日に販売することになりました。宣伝も兼ねてラジオを出演させていただけないでしょうか、
はい、
できれば4月にお願いできたらと考えております、
うん、
一度ご検討のほどよろしくお願いいたします、
はい、こちらは、まあ、KENNEL、ケンネルさんって言いましたね。今日はマネージャーの堀さんも来ていただいて、その4月の15日を予定してるんですけど、まあ、こちらにご出演いただいて、
はい、
まあ、ライブとかも一緒にやっていただけたらいいんじゃないかなみたいな打ち合わせをさせていただいたんですけど、中目黒中心に活動しておいての、
はい、
あのユニットなんですよ。
3
人さんで、うん、
はい、
3人さんで、あ、お嬢はやっぱり興味あるな、バンドだからな、
はい、興味あります。
あのね、エレキギターとボーカルでしょ、
はいはい、
それで、アコースティックギターと、
はい、
パーカッションがね、カホーンっていう。
あ、カホーンですか。そう、私もライブの時によく、
うん、それで 3P なのよ。それなのに、
はい、
男子3人でやってるんだけど、
はい、
すっごいのぶとい音出すの。
へ
ぇ、うん、それで、まあ、ちょっとブルージーだったりとかね、
はい、
でありながら、あの美空ひばりさんの愛さんさんみたいな曲を、
うん、
U2 みたいな感じでアレンジして歌っちゃったりとか。
かっこいいですね。
かっこいいね。あの、ほら、あれがあるじゃん。スティングのさ、
はい、
Everybody Bless なんとかっていう曲があるじゃない。
はいはい、
うん。あんな感じですっごいかっこいいね。
へぇ、結構渋い感じですね。
そうそうそうそうそう。だからね、男の子のファンが多いの。
はぁ。
それでね、この前も ZEP 東京ってあるじゃないですか。
はい。
あそこまでなんか、オーディションじゃなくてコンテストがあって、
はい、
結構上り詰めてたみたいなこと言ってたよ。
あ、そのイベント私も出たことあるかもしれないです。
あ、本当にか。はい、お嬢は成績どうだった？
あ、私はあの途中で、またその時もインフルエンザだったんですけど。
インフルエンザよくかかるね。
はい、
うんうんうん。
途中敗退だったんですけど。
おい！ご飯食べ始めてるから。
あ、はい。
はいはい、
いろいろ、まあ、諸事情もあって。
諸事情もあって。
はい。うん、でも、あれはすごい盛り上がって
る。盛り上がった。
はい。盛り上がってる大会ですよね。
あ、だから、まあ、もしそんなんだったらね、
はい、
そんな話題で共通の話で盛り上がれるようだったら、
はい、
ケンネルさんの時もね、
はい、
ぜひお出かけになっていただけたらと思いますけども、はい、ケンネルさんの方も、当日楽しみにしておりますんで、ライブともどもね、よろしくお願いできたらと思います。メンバーの皆さんに会えるのも久しぶりなんでね、私も楽しみにしております。続きまして、落語会のご案内です。立川雲水さんからいただいてますね。3月20日木曜日、日暮里サニーホールにて、 19時開演、21時終演、雲水独演会を開催予定であります。前売り1200円、当日1500円です。ぜひのご来場をお待ち申し上げております。ご予約お問い合わせ等は03-5389-4999、 03-5389-4999、他にも3月14日金曜日石神井公演は青い寿司さん、3月12日水曜、16日日曜、24日月曜日は上野広小路での落語会にも出演予定がございます。何なりとお気軽にどうぞということでね。こちらはまあ立川談志師匠の、お弟子さんの立川雲水さん、先日たまたまね、NHK の深夜の、
はい、
新ラジオ宅急便、なんかあるのよ、
はい、
で聞いてたらね、雲水師匠が出てこられて、運回しっていうお得意のネタがあるんだけど、
はい、
あいうえおから始まって運っていう、あから運まであるでしょ、
はい、
でそれを、まあ、運回しっていうその彼の、
持ちネタ
お得意ののがあるんですよ。
はい、
でそれを、まあ、オリンピックのちょっとこうなんていうのかな、ネタを盛り込んだりとかちょっとこう、うん、アレンジしながらね、落語のにうまく、なんていうんですかね、
はい、
彼なりに紹介してやっておいでだったんで、まあ、相変わらずそのセンスの、はい、素晴らしさには限りがないんだなっていう印象でしたけどもね、
はい、
だから今日はたまたまお嬢に歌ってもらうけど、
はい、
いずれはね、こう落語とか漫才なんかもここでね、
あ
やってもらえるようにしながら、
はい、
一緒にその飲んだり食べたりできればいいのかなというふうなことも経過したりするんで
ですね、
はい、その時には、まあ、雲水師匠をね、
はい、
もう早速お出ましいただけたらありがたいなと思ってますけども、その前にはこちらからも、なるだけ落語会で、ね、出向かせていただきたいと思いますし、興味と関心がおありの方は、どうぞそちらの方をお出かけになっていただけたらと思います。はい、最後になりますか。
はい、おはようございます。
はい、
新金田中大輔さん、
はい、
本日風邪気味のため、また3月の決算月の業務もあり欠席となります、
はい、
今日の日中、次女の高校の卒業式があります、
はい、
家内が謝恩会まで参加します、
はい、もうそんな時期なんだね、
はい、
はい、まあまあそんなこんなで、じゃあもうお嬢はぼちぼち歌のスタンバイしてくださいよ、はい、田中さんね、いつも本当にありがとうございます。お嬢さんのね、高校の卒業が終わりだということで、もう早速そんな風にして、入学が決まられたということなんで、それはもう親御さんとしてはね、本当に喜ばしい限りじゃないかなとは思いますけどもね、それにしても、まあ、何かとお忙しい時期ではございますんで、どうぞ体調にもね、なんかこう風邪気味だということで、早川さんもインフルエンザ的なことをおっしゃってただけに十分に気をつけていただければと思います。さあ、それではね、書き込みのメールの紹介この辺にさせていきまして、本日の1曲目、普段でしたらね、アシスタント、またもしくはゲストの方にちなんだ楽曲にてお送りするわけなんですけども、今日はまあ、せっかく、海老名さんに代わってシンガーソングライター早川真理子さんにお越しいただいているということもありましてね、早川さんに、そんな歌をお聞かせいただけたらというふうに思います。だと 生歌でご紹介っていうことには違いないんですけども、あ、お皿こっちいただいてるのね、はい、それではですね、ちょっと待ってくださいよ、セッティングしますからね。マリコさんの方からじゃあメッセージいただいちゃうか、先に、なんだっけ、アナウンスメントとか、はい、どうぞ。
ファーストシングル
のご挨拶から、ご挨拶から、
あ、早川真理子です、よろしくお願いします。あ、ファーストシングルのですね、タイトル曲になっている暗いという女の嫉妬と執念を歌った曲なんですけれども、まあ、はい、まあ、捉え方は人それぞれだと思うのでお願いします。
あと、アナウンスメント的には何かありましたか？
はい、今月の3月の22日に、新宿マーズという場所で、先輩の CD レコード発売記念日に、私も、出演させていただきます。今でも I see you、思い出す I see you I cry、yeah. oh, I cry、yeah. oh, 今でも I hear your voice 聞こえる I hear your voice
not over you. Ta 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 ra ra ta ta ra ta ra ta 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 ra ra ta ta ra ta ta. Can you see me? I 思い出す. Can you see me? I cry. Yeah, oh, I cry. Yeah, oh, oh, 今でも. Can you hear my voice?I cry, yeah, oh, I cry, yeah, oh, oh. 忘れ去るには I guess I'm not over you. 十分な月日 but I guess I'm not over you. タタタラタタタタタタラタタタタタタラタタ Hey yeah Ooh yeah Oh 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 yeah Oh oh 忘れ去るには I guess I'm not over 十分な月日 But I guess I'm not over youタタタラタタタタタタラタタタタタタラタタタ忘れ去るには I guess I'm not over 十分な月日 but I guess I'm not over you タタタタタラタタタラタラタタタタタタタララタタラタタラ。
どうもありがとうございました。
はい、そんなこんなでね、聴いていただきましたのは早川真理子さんのナンバーでございましたけども、さあそれではね、一曲聴いていただいた後で本日のメインゲストをご紹介してまいりたいと思います。本日はですね、今日の時事ネタに行きたいところでございますけど、ここでゲストの方改めて呼び込まさせていただきます。本日のゲストは田原総一郎さん、スタッフにして早稲田大学客員准教授、そして、言わずと知れた民主党は蓮舫議員のご主人でもあります村田信行さんです。ようこそ。まあ、
ありがとうございます。
はい、ちょっとマイクが遠いんで前、
はい、
あ、自ら、
はいはい
はい、おそらくいます。はい、マイクちょっと下がっちゃったんで、もうちょっと上げてあげていい、おしょう、はい、あなたアシスタントって歌ったら終わりじゃないからねそういうところまで全部配慮して
はい、はい、すみません、気を抜かせ
てお願いしますよ、はい、そういうのはもう普通ね、ゲストの大先生にそういうことやらせるもんじゃない
から、はい、すみません、
これも勉強だからね、
申し訳、はい、
はい、
勉強です
。まあまあそんなこんなで、いやもちろん私が行き届かないんで、もう大変申し訳ないんですけども、いやいやいや、
なんかすごいなんか目の前に、
はい、そうなんですよ、いろんなことございました、
すごい機会があって、
はい、そうなんですよ。さあ、そんなことでね、改めて、まあ、本当に、本日ご出演の、セカンドハーベストは大岡さんからのご紹介ということでよろしかったですか。は
い、ありがとうございます。
その辺をちょっと最初に伺っちゃってもよろしいですか。大岡さんとの兼ね合いとか。
大岡さんとはですね、
はい、
ちょっとその前に私の隣にいる小田彩美を紹介させていただきます。
どうぞどうぞ、構いません。はい、どうぞ。
私が早稲田大学大熊塾というのをやってます。
はい、どうぞどうぞ。
その大熊塾の、はい、卒業生というか、まあ、早稲田大学の卒業生なんですけど、いわゆる早稲所ってやつ
ですね。は
い、
早稲所ですね。
はい、
理系所じゃないんですけど、早稲所ではありますね。はい、どうぞ、自己紹介を。
嘘。村田さんとですね、はい、9年前からずっと、はい、父のように先生のようにですね、
はは
いろいろご指導いただいているゼミ生の小田彩美と申します。 よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。
あの小田さんが、はい、あのまあ、来られてお話 しておいでだった通り、はい、確かに自由な放送には違いないんですけども、はい、ここまで私も自由だと思います。
いやいや、そうなんですか、
うん、だったらもう、だったらむしろもうあの村田先生にあの司会してもらった方がいいのかな。
村田さんはうまいんでしょ、素晴らしい、
お任せした方がいいのかなと思って、
はい、要するに我々要するにあの早稲田大学はですね、はい、やっぱり社会のために生きていかんといかんというのがありまして、はい、そういう意味では大岡さんというかそのセカンドハーベストさんと非常に、はい、あのセカンドハーベストの説明をした方がいいですかね、
うん、
ね、あの要するに賞味期限に切れそうだなというような、まあ切れてはいないんですけど、そういう商品はあの当然あのスーパーとかの棚に並ばないわけなんですよ、はい、でその並ばないものをでも食べられると、うん、で食べられるんだから食べましょうよっていうのが多分コンセプトだと思うんですよね、うんうん、でアメリカから始まって、でそれがセカンドハーベストジャパンっていうからやっぱりその、日本に入ってきて、でその活動をなさってるところがあると、
はい、
でそういうのをお伺いして、あ面白いな、お伺いというか、まあ、出会いまして、活動に参加させて、まあ、ボランティア土曜日にその上野公園に炊き出しをやるんですけども、はいはいはいはい、でそこの炊き出し そのお手伝いをさせていただいて、で私がやるもんだから、その
先生自らやるんですか、
ゼミ生も、はい、行くということ
になります。
そうですね、みんなで10人ぐらいで参加させていただきました
、はいはいはい、あもちろんだからそれはもうお弟子さんだから、はい、あの小田さんも一緒になって。
そうですね、はい、よく一緒にいろんなことさせていただいてます。
完成品じゃなくてですね、うん、こうなんかこう例えば、野菜とか肉とかそういうこうそういうものをこう調理して、で、なんかこう例えばスープを作ったりですね、はいはい、サラダを作ったり、うんうんうん、でパンがあったり、はい、でそういうもの全部本来なら捨てられるものなんですけれども、それをその、再利用というか、ね、きちんとした食べていただくように作り変えて、うん、はい、お出しすると、
はい、
誰に食べさせると思います、食べていただくと思います。
いやそれはやっぱ困ってる方でしょ。
困ってる方って、
はい、いや
私も困ってる方。
いや先生はどっかに困ってないでしょ。そこは別品の嫁さんもいることだし。
いやいや、いやあの誰どういう方に配ると思います。
私も実はお邪魔させていただいたことある。
あそうだそうだ、セカンドハーベストつながりなんだ、
はい、
すごい、
ホームレスの方々ですよね。
そうそうそう、ホームレスの人たちに、はいはい、お配りするということなんですよね、
うんうんうん、なるほど、いやいや、困ってらっしゃるっておっしゃったから、
いろいろ
何を困ってらっしゃるかなって今いろんなこと考えちゃいました。
神さんに叱られるってそんなことじゃないですよ。
それ私言ってませんからね、私何も言ってませんからね。はいはい、まあ冗談抜きして、それにしてもでもセカンドハーベスト
冗談抜きにするんですか。
いや冗談抜きにしてっていうか、私が今から言うことは冗談抜きにして、
あなるほど、
セカンドハーベストつながりっていうことになると、何かきっかけがあったわけですよね。
そうですね、あの中目黒の、このスタジオをやってる下山さん
が、はあ、下山さん
前あの中目黒の駅前で、はい、やってらっしゃる店があって、
はいはい、
でそこに出入り、
あそうなんですか、
はい、
中目黒トライの代表の下山浩二さんと、
ね、なるほど、あそこ引っ込んでますけどね、
はいはいはい、
ここ禁煙じゃないですか、タバコ吸ってますけど、大丈夫ですか、
はいはい、
あそこは大丈夫です、
うん、先生いろんなとこ突っ込まれるよ。これラジオなんで言わなきゃ分かんないからみんな逃げちゃうんでそこは、はいはいはい、
で小田はね今面白い仕事してんだよね。
えそんないきなりですか。いや、まあ、あのベンチャー企業で、
ベンチャーで、
はい、ね、3回ぐらいあの転職してん
だよ、あそうですね、私大企業2社経験してまして、まあ、世の中の業界を変えたいなと思って今
お力強い、はい、
ベンチャー企業で働いて、
世の中の業界を変えるってどうい
うことか、世の中のですねある、あの、まあ、人材業界に特化してるんですけど、まあ、社名ちょっとあの許可取ってないんで言っていいのか分かんないけど、
誰に許可取るの、
え何ですか、
誰に許可取るの、
え会社ですかね、うん、あのまあビズリーチっていうベンチャー企業で働いてます。あ
まあいいよね、
はい、そうですね、
あの下山さんいいですよねこのくらいね。あすいません、ありがとうございます、
はい、熱い仲間は募集中です。
すいません、なんか
全然でもないです、
自由にさせていただいてます。
いやいや本当にこんな自由な放送私も久しくないんで、
あの、まあ、のんびり
なんだったらヘルメットを貸してあげた方がいいのかな。
そうそうそう、これ
でもかぶりたいですよね。
サバでしょこれ。
そうです、
村田さんかぶってくださいよ、絶対合うと思うんですよ、うん、すごい今伝えられないんですけど、
多分ね、多分これ映像も出るんでしょ、映像出るんです
か、映像出ます出ます、
ね、で眩しいとかいっぱいね書かれるんですよ。
あニコ
とか、ね、デカりすぎみたいな話
ですね、
デカりすぎはまあそれはしょうがない、しょうがないじゃん、こんなん当てられるんだからね。
結構厚めの 来てます
よ、ね、おいおいそこで広げなくてもそこは広げなくても
いい、ああ広がなくてもいい、
うんうん、もうちょっとこんな話してるとなんか時間なくなっちゃうんで、うん、今日は何と申しますもゲストのね、はいはい、村田さんにフォーカスして番組進めてまいりたいので、番組のコンテンツに沿って遊んでいただくということでよろしくお願いしたいと思います。
一応まとめ筋書き通り
いけっていうことなんですよ、あの A 型なんで余計ちょっとそのように進まない
A 型ですね、でもこんな被り物やって A 型じゃないでしょ、
う
れしい A 型全然違う、
久しぶりだこんな自由な放送本当に、
はいはいはい、あの好きなように喋っていいですか、
いやいや、まあ、ちょっと待ってください、はい、待ってください、まあ、そんなことで、
みんな A 型じゃないですか、
うるせえな
私は O 型です、
アズ B 型です、
あ、まあ、B 型はそこはね、うん、まあまあまあ、よくわかりますね、じゃあそれぞれに言っておきましょうか、そうか、うん、B 型で、お嬢は早川さんは
O です、
O で、はい、先生は
南春夫でございます。
わかんないですけど。
この逆わかんないでしょ。
村田さんよくわかんないです。
これは、あの、下さん終わった後投げ銭ライブ先生にやってもらおうか、ここはね。村さんにやってもらった方がいいかもわかんないね、そこはね。スタンディングジョークかなんかでね。はいはい。まあそんなこんなで、はい、今日の時事ネタっていうコーナーに、いや、私はなんとかこうも取り戻そう、流れを取り戻そうとしてるっていうだけのことでしてね。はいはい。今日の時事ネタっていうコーナーがございまして、10項目ぐらい気になったニュースソースを読み上げますんで、それについてですね、ゲストの方に何かとコメントを頂戴しまして、その方が、まあどういった方なのかな、みたいなことがリスナーと関係者の皆さんに伝わればといったコーナーでございます。皆さんもご一緒に考えてみてくださいね。まず最初にウクライナの、基地、取り囲む兵士、米ロ冷戦再来を懸念、ウクライナ巡り G7 が非難声明ということがまず第一点に、続きまして横領など被害総額187億円、過去9年で JA バンク、続きましてパキスタンで、銃乱射判事ら11人死亡無差別テロかということがございまして、続きまして遺族犯人許せず、厳罰望む中3殺害容疑で少年逮捕しかし少年による殺人事件厳罰化重ねる、重ねても減らずということがございまして、続きまして東京五輪6割復興にマイナス被災42市町村、首長、続きまして報われぬ国、これは皆保険こぼれ落ちる人々国保年金ということでございました、続きましてロボスーツでパワフル介護30万から80万円で発売へ、続きまして女王高梨今季12勝目ジャンプダブル杯ということがございました、続きまして H2A、ロケット打ち上げ成功、GPM 衛星予定の軌道に、で最後に詩人窓道夫さん死去104歳増さんなどといったところですけども、さ あそんなことで、まあ勝手に喋っておいでのお二方でございますけども、一応ね、早川さんは番組通じて、このコーナーやったことあったか、
ないです、
なかったか、まあじゃあ今日初めてということでも結構なんですけ
ど、ウクライナってどこにあるんだろうみたいな話、
あそうなんですか、今ちょっとこんちょっと質問したいんでよろしいですか、はい、何の情報でしたっけ、
はい、ウクライナって、
あ、ウクライナですね、
ウクライナってどこにある
んですか、じゃあお嬢は気になったのはウクライナ情勢でよかったですか、
あ、はい、
いいの、いいの
気になったのではないですね、はい、
どうぞ、
私が気になるのは、はい、遺族犯人許せず、
はい、
厳罰望む中3殺害容疑で少年逮捕、しかし少年による殺人事件厳罰化かねても減らず、
はい、
重ねても減らず、
はい、
っていうところがすごい気になるんです
ね、気になりました、
はい、うん、あ、ここ私が喋っていいところですかね、
そういうことで、そういうコーナーです、
ガンガン喋って
ください、はい、
今喋らなきゃいつ喋るんです
か、はい、今でしょ、はい、どうぞ誰かが言わないとね、そこは、はい、どうぞ、うん、
その中学生の時に、うん、死刑というちょっと重いテーマの本を読みまして、そこからその何でしょう、起こった事件の重さだったりと、うん、その遺族の方の希望だったり、はい、それとあと今日本に実際にある刑ですよね、
はい、
なんかそういうところのバランスだったりとか、うんうん、やはりその遺族の望んでいるところがどこまで刑の方に反映されてるかとか、うん、そういうところがすごい気になっていろいろ調べるようにはなっていたんですけれども、うんうん、なのでこれ私実は家にテレビがなくてあまりその情報が入ってこないので、
すごいですよね今時、
うん、私自身も今日 NHK 聞きましたけどテレビないって言いましたけどね、
はいはい、だからやっぱりその刑を重くしても、
うん、
その犯罪が減らないっていうのはどういうことなんだろう、
何かそこに問題があるのかな、はい、その他にね、
はい、
うん、だって実際に女の子だから、はい、余計気になるよね、こういうちょっとこうそのバイオレンス 的なこととか ね、
はい、結構敏感にやっぱりなっちゃいますよね、
ああ、うん、はいはい、
小田ありがとう、
村田先生のね、はいはい、
小田、
はい、小田さんお帰りということで、
どうもありがとう、
は
い、
お疲れ様です
。はい、散らかしたままでどうもありがとうございました。はい、どうも、また別にいらしてくださいね。はい、
ありがとうございました。A 型だそうだからね、はい、あんまり散らかす好きじゃないって。
大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、はい、大丈夫ですよ。はい、さあ、そんなことで、でもね、やっぱりそこら辺はまた、早川さん、
はい、
歌とかそういうのにね、あなたまた表現するあれがお持ちなわけですから、
はい、
そんなことでご自身の作品の中にまた投影されるみたいなこともあってもいいんじゃないですか。
そうですね、うん、ただやっぱり重いテーマですし、うん、そのなんでしょう、やっぱり賛否両論があって、その両方の意見に納得ができるので、
うん、
その難しいところですよ ね、そのどっちかを選ぶっていう。
賛否両論ってこの場合どういうことですか。
この場合だったら、うん、例えば、その罰をもっと重くしなければいけないとか、
うん、
そういう考えもあるでしょうし、逆にその罰を重くしても関係ないんだったら、
うん、
何でしょうね、ここの場合何でしょうね、罰をもっと厳格化するかしないかっていうところですかね、
うんうん、なるほど、そうでしょうね。
で、安村さんはなんかこうそちらの今の話題について特に何かこう感じられる部分とかあったりはいいですか、今の、ニュースソースについて気になる部分とか。
この中で言うと、
いやいや、今の早川さんがお答えになってたニュースソースに関して興味とか関心をお持ちになったりすることってありますか。特にないですか。
いやいやいや、はい、関心はありますよ。やっぱり女の子殺されてるっていう、
ねえ、
はい、親の立場
で、親の立場で、
私も娘いますんで。
あ、いらっしゃいますね、はい、といったことですか。
これあれですよね、はい、知ってて殺したっていうわけじゃなくて、
はい、
そのなんていうか、見ちゃったから殺したっていう話、
なんか衝動的な部分もあるのかもしれないですね、バータリー的なっていう話ですよね。
親としてはたまらん
でしょうね。たまらん
なん
ですよね、そこはね。
なんか恨まれてたら、じゃあ、はい、自分の側にもなんかこう、原因とかなんとかあるかもしれないですけど、ただ単に、擦れ違っただけみたいなことで殺されてしまう。
衝動殺人みたいな
ことあるのかね。
でも結構秋葉原 その通行人の殺害の事件だったりとか、ね、
はい、
そういうものが多いってなると、その自分がいくら気をつけていても起きることではないですか、
うんうん、
だからやっぱり歩き回ったりするのも怖くなってきますよね、
うん、で殺されるっていう可能性もあるし、その殺されなくてもその事故に遭うっていう可能性っていうか、こういう場合は危険性っていう方が正しいんですけど、
うんうん、
そういう危険性って実はいくらでも我々この街の中で生きてる限りあって、
はい、
だからそういうある種その生きてるってことが、人が死ぬことによって初めてなんかこう自分の中にこう跳ね返ってくるっていうのが皮肉ですよ、
はいはい、それとまたよく言われるのは、それがたまたま彼が加害者であったけども、うん、それがその被害者と加害者の立場を考えた場合には、うん、誰しもがその加害者になりうるということの、うん、もうことも考えられるというふうな、ね、
うん、
こともよく言われますよね、うん、だそういうその今の社会現象とかそういうのを根底からやっぱ見つめ直す必要があるんじゃないかみたいなことも言われたりはしますよね。
でも誰しも加害者になるというかですね、
はい、
例えばそれは働きすぎて病んだりですね、うん、
はい、
というような時に加害者になるかもしれませんけれども、
はい、
そうじゃないようにしなければいけないというか、まあ、普通の状態で加害者になるっていう危険性というのはあんまり考えられない、
まあ、
なかなかないですね。
これ例えば村さんのところでこういった話題で、例えばなんですか、セミナーだったりとかお集まりの人たちにここまでこう、ハードだったりとか、そういうこうディープな話題に触れたりするような、そういった講演会みたいなのはないですよね、さすがに。
そうです、私はあんまり講演とかはしなくて、うん、その大学で授業をやったりそういうことですので、はいはい、
生徒さんと一緒にお話しされたりとか。
そうです、学生と一緒に話をしますけど、うん、
やっぱこのぐらいのことにお話しされたりすることもありますか。やっぱり
だから自分一番難しいのはですね、
はいはいはい、
殺されたとか事件に巻き込まれたその同世代の人だと、例えばどう思うって聞くと、私も怖いよねっていう話になるんですよ、
うんうん、
ところがじゃああなた親だったらどう思うっていう質問をすると、うん、てんてんてんですよね。
なる、
例えばですよ、例えばじゃあ早川さんなんて20歳ですよね、
はい、
20歳だったら自分友達に親になってる人いるでしょ。
はい、はい、います。
ね、大学生って実は22歳で卒業するんですけども、その後数年間のうちに、親になる可能性が非常に高いんですよ。
おうおうおう、なるほど。
でそこを一応想像しながらですね、
うん、
あと5年後10年後3、まあの自分を想像しながらいろんなことを考えていかなければいけないよということなんですよね。
うん、
だそういう意味で今回の事件というのはすごい非常に学生たちにとっても、
うん、
ポイントになる、うん、ポイントというか考えさせられるものがあるんですよ、ね、
はい、まして同じような世代の人たちがこういう事件を起こしてるわけですからね。
あ、そうですね。ね、だからその、ま、そこもポイントなんですけど、はい、自分が親になるということがもう目前に迫っているということなんです。あ、
なるほど。つまり
被害者の親になるというのが実はもう本当にその目の前に
来ている、ね、逆転するかもわからないですからね、目の前にね。
そうそうそう、はいはい、それ就職するときも同じことで、うん、その例えば就職して男子の学生なんかはその、女性がと結婚してその女性が産休育休に入るわけですよね、はいはい、でその時に産休育休を取れるような会社に自分がいるのか、うん、あるいは産休育休を取らせてくれるような会社にその自分の彼女なり、奥さんなり、はい、奥さんになろうとする人がいるのかっていうことは非常にその問題で、うん、自分さえそのちゃんとした会社に勤めれば自分さえあの仕事をしたい会社に勤めればいいかっていうとまたそういうことでもないなと。それもやっぱり3年後5年後10年後考えてやんなきゃいけないな
と、はい、これまあちょっと本当に深い話題なんでこの一つのテーマだけだとちょっとお時間なくなっちゃうんで、はい、一応でも村さんにこの他のニュースを気になったところを聞いておかないとこのコンテンツをやっていいんじゃない
ので一個だけやっぱきっちりしてますね、
ぜひちょっとお聞かせ願います、そこは他のニュースソースで何か気になったニュースソースございますか。
私はですね、はい、あれですよ、東京オリンピックで、はい、復興にマイナスと思ってる人が6割いるっていうことですよね。
そこはどういったことで気になられましたか。
なんであの復興にマイナスなんだろうって思うんだろうかなと。
ほうほう、そうですか、そこはでも分かっておいでで言ってるおいでには違いないわけですよね。
あのだからそうですね、僕は分かってますけれども、ね、それが僕は分かってて、言ってるんですけれども、はいはい、ということはですね、はい、なんで、復興に影響するかって分かります？
想像上ですけど、その準備というかその五輪のための、うん、やっぱり盛大にいろいろ行ったりするわけじゃないですか、うん、そこからそのお祭りのようなものに、うん、国からお金が出るからそこでお金がなくなるっていうイメージなんですか？
うん、そうそれは非常にいい観点ですね、はい、そのお金は限られてるわけじゃないですか、はい、自分たちが、
はいはい、
税金から持ってくるお金とそれから借金をして持ってくるお金っていうのがあって、はい、そのお金で限られてるから、はい、東京オリンピックのために使うお金を例えば復興に使うお金からこう持ってくるんじゃないかということを、はいはい、当然そう考えられるという当然というかそこに気づくのは一つのあれですね、うん、すごいところです、ね、
あと業者的な問題もありますよ ね、
業者というと
要するにその大工さんだとかその工務店とか
そう要するに人間が1億人しかいないわけですから
物理的な部分で、ね、絶対数があるわけですからそう
ということですよね、はいはいはい、っていうふうに考えていくと落ち着いて考えていくと、はい、資源、
はい、
要するに人の資源人的資源も、うん、金銭的資源も限られているわけですから、はいはい、どっかでしわ寄せを食うだろうということですよね、
うんうんうんということは影響を及ぼすっていうことじゃないですか。
ええ、そうですよね。
だけどそれが及ぼすっていうこと自体が不思議だとか私には理解できないとおっしゃる
んですよ。いやいや、よく気がつきましたねと。皆さん冷静ですね
って。ああ、そうですね。そっちですね。ええ、なるほどね。はい。まあ、この辺はだからニュースソースについてはもうこれ10項目全部伺いたいぐらいなんですけど、そうすると朝までテレビにならないともうこのラジオやってられませんので、じゃあまあこの辺にさせていただきまして。
でもね、これ難しい。いや、そうですか。
よろしいですか。はい、はいはい、そんなことでじゃあまとめさせていただいて、それじゃなくてもちょっと押し押しできてるんで申し訳ないですけど、じゃあ CM に続いてですね、そんなゲストの村さんにフォーカスして、プロフィールとご紹介させていただきたいと思います。それでは CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号03-3716-1951 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
中目黒ステーション FM、 それぞれの女性サブパーソナリティによる新コーナーの時間ではありますけども、本日はゲストに村田信之さんにお越しいただいているということで、ここで学園的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、もし訂正や不対事項とありましたら何ないとご指摘いただけ、いただけたらと思います。村田さんは19これ大丈夫ですか、生年月日、生年月日特に問題ないですか、はい、1966年5月27日、長崎県は佐世保のお生まれ、早稲田大学大学院公共経営研究科修了、かっこ公共経営学修士、大学中から高野武さんという方ですか、
のはじめです、
はい、
はじめさん、
高野はじめさん、失礼しました、高野はじめさんのインサイダーに入り、プロのライターとして雑誌などに執筆、93年から現在まで田原総一郎氏のスタッフ、94年蓮舫さんとご結婚、北京大学英語、ごめんなさい、看護中心に語学留学、早稲田大学大熊塾かっこリーダーシップ構成講座かっこ閉じる、大熊塾ゼミかっこ高野はじめゼミ、岸こちらは
重忠さん、
ごめんなさい、
重忠
さん、はい、はい、
ニュース通信や
なるに、品格の格と書いて重忠さん、そちらのゼミがスタート、社会人のための大熊塾ネクストリーダーシッププログラムスタート、仮想空間のセカンドライフ内にセカンドライフユニバーシティを立ち上げられ、講演やシンポジウムも実施、民主党シンクタンクプラトン客員研究員、内閣官房専門調査員としてもご活躍といったところですけども、いかがでございましょうか。どうぞ、なんか訂正とか不対事項とはございましたか。
いや特にない、
大丈夫でございますか、
はい、大
丈夫、そしたらどうだろう、早川さん、
はい、
いろいろ難しい役職だったりとか、
はい、
もう輝かしい経歴では あるわけですけども、
はい、
何かお嬢的に気になったところとか、ここは聞いときたいなみたいなことあったりしますか。
この仮想空間セカンドライフっていうのがすごい気になりますね。
セカンドハーベストじゃないの。
セカンドハーベストじゃない
セカンドライフって今もあると思うんですけれども、
はい、
そのなんていうかな、ネットの中にバーチャルな、バーチャルなその3、当時は 3D でもなかったかな、ね、空間がありまして、そこでアバターっていう、
はあ、その
自分のその人形ですよね、
はあ、
が自由に作れて、
はい、
でそれでその空間の中で遊ぶという、うん、それね、ブラウザー、要するにインターネットで、Google で調べたり、はい、いろんなことするようなそのブラウザーじゃなかったんですよ、と当時は。
ほうほう、
何年ぐらいかな、2000何年かちょっと忘れちゃいましたけど、
はい、
特殊なアプリケーションを使わないといけなかったんで、すごく 重い遊びだったんですよね、はい、
そこにユニバーシティって大学を建てるっていうのは、そこで何か学べたりとかするんですか。
というところを作ろうと思ってやったんですよ、はい、一生懸命。
へ、
あんまりうまいこといかなかったです。
うまいこといかないそこは
ずっこけですね。
ずっこけなんだ、そういうことってやっぱありますよね、そこはね。
たくさんありますね。
だって今回の何でしょう、お金のほら、なんていうんですか、僕は詳しいことは分かんないけど、ネットとか
ビットコイン
なんで、はい、あれなんかまあずっこけっちゅうのは大ずっこけですよね。
そうですね、
あれなんかどんなふうに受け止めていいですか。
いやでもあれはこけたのをなんかみんなざまあみろって笑ってるような感じがして、でもああいう試みってすごい必要ですよね。
うん、ああ、それはおっしゃる通りですよね、
うん、だから地域通貨っていうのが一生懸命皆さんやってるように、うん、それがバーチャルになったっていうことなので、うん、試み自体は非常にいいんじゃないですかと。
なるほど、
まあ、だからあれがどうなっていくかはまだわからない
です。おっしゃるですね、それにしてもやっぱりネット的な子なんですか、INS だったりとか、INS じゃないか、今いろいろそのインターネットにおけるツールとかコンテンツがたくさんありますよね。もともとそういったのはお得意のジャンルでいらっしゃる。
あんまり得意ではないですけど新しいものは何でも使ってみようっていう。
ああ、そうなんですか。
わかんないですよ。僕確認したわけじゃないですけど、
はいはい、
かつてその毛沢東だかスターリンだか、
はい、
その系の人が最新の武器で戦えって言ったらしいんですよね。
ほうほうほう、最新の武器、
だから戦うんだったら最新の武器を手に入れて、そこでそれでもって戦えと、
うん、ということで今戦うに値するものはインターネットであり、またそういうソーシャルネットワークみたいなことであると、うん、はい、言ったことでしょう
か。ですね。
なるほどね。これ本当にたくさんのもう数々のもうそういった素晴らしい、経歴にして、肩書き看板ということになるんですけども。
要するに定職についてないってことなんですか。
私はそこまで言ってませんからね。ね、
就職活動ってしたことないんですよ。
あ、そうなんですか。
一回もその就職活動したことなくて、チャレンジするとこけてしまうって、例えば僕、区議会議員になろうと思って、うん、それ初めて の,
はーはーはー
の 給食活動なんですけど、見事にこけましたね。
あれはでも準備期間が短かったとか言われてますよね、端的にね。
いえいえいえ、ただ単に人徳がなかったって、
そこまでご自分をあれしたくても
。でもなんかこう自分で いろんなことをチャレンジするんですけど、はいはい、一番こけたのはやっぱりその区議会議員の選挙がこけたなと思って、は
い、ああそうなんですか、うん、
でもあの時本当どうしようと思いましたよね。だってかみさんは現役の大臣でしたし、うんうんうん、で目黒区で、まあ、下山さんとかお世話になってたこともありました、うん、言っていいんですよね別にね、うんうん、
そんな島山さん、ちょっとじゃあ島山さん、
一席空いてるから、
大体あの
時間は限られてて、また結構うるさいですよね。
いや、うるさいんですよ、うるさいんですよ、それはもううるさい人がいないと番組は成り立たないんで、まあ、中目黒トライ代表の島山浩二さんです、もうよろしくどうぞお願いします。
よろしく。
さあ、そんな島さん、つながりが、じゃあ、一番この状況の中では、あのご縁が濃いということになるのかな、セカンドハーベストさんと比べてどういうの？
いやいや、セカンドハーベスト、うんさんの方が濃いと思いますけども、
は
い、
あそうなんですか、
だからセカンドサービスハーベットさんと会ったのは下山さんが経営したっていうかそういうスペースの、ねはいはいはい、ところで、
はい、
あったんです
よ。で下山さんはあの村さんのことをどんな風に捉えておいでだったりとか今どういったお付き合いになるんですか。
あ
す、
ねはい、あの私は実はねこういう活動この、 あの中目黒ステーション FM を含めて、やる目的の一番の目的は、うんまあ、私個人の目的ですけども、うん、2100年の日本をみんなでイメージしてこうなったらいいなということを想像してそれに向けて議論をして2100年の日本というものの予言の書を作ろうと。例えば、原子力発電所はなくなりました、公務員は40歳を過ぎてから公務員になる資格が出ますとか、
なるほど、
そういういろんな日本2100年の日本をイメージして皆さんで語り合いましょうと。そうするといいことがいっぱいあの語れて賛成するんですね、うん、なぜかというと私たち生きてないんですよ、うんうん、例えば反対勢力がいないんですね、うん、公務員の方に今公務員の年金があの急になくなりますよったら反対しますけども、うん、2100年は公務員の年金がなくなって、うん、国民年金と一緒になりますと、うん、言ってもそうだねと、うん、なりますね。
要するに今の利害関係がないっていう。
そうですね。ですから2100年の日本を想像してそれがいいことがいっぱいあるときっと前倒しでできてくるはずですね、うん、でそういうことも含めて、うん、私はあの政治家になろうとかということを一生思ったりしましたけども、うん、そういうことをするよりも2100年の日本をみんなで想像してそれを前倒ししていきましょうと、うん、そうすると逆にいい政治ができるんじゃないかと。
それと、うん、ちょっとお話し中ですけど、はい、それと村田さんとどういう関わりになりますか。
ですから私はね村田さんとそういう話し合いをねこういうところでしたいんですよ。
あ
ですから
そういうこと
ですね。別の番組でほうほうほうまさしく例えば
別の番組作りましょうか。
作りましょう、ね、ここで
ちょっとよろしいですか。
早川さんも一緒に3人
別
の
人に。おい、
まあ伊藤さんも一緒に当然ですね。
伊藤さんも一緒にやります
ね。あのだからね俺の立場ないから、
う
ん、
ですから何かを言いたいかというと、あの要はあの村田さんも含めて今日の皆さんも含めて、うんこう毎日遊んで楽しくラジオもいいんですけども、もう朝まで生テレビじゃないですけども、ああいうのもやりましょうと。僕は朝まで生テレビ大好きなんですけども、うん、1個だけ不満があるんですよ、うん、あれだけの論客がいながら、うん、結論出さないんですね、うん、ですからあの結論はじゃあ原子力廃止、ね、あの賛成反対の人って言って、うん、あの原子力廃止が原子力発電所廃止が 70% いったらそこで結論出していけばいいと。結論を出さずに最後は結論うやむやだから、あ大好きなんですけども、それがあそこに足りないところなんですね。ですから、
うんうん、でもね、うん、世の中のことって、はい、例えば原子力発電がいるかいないかっていうのは、うん、多分2100年の問題につながると思うんですけども、うんうん、それを4時間か5時間ぐらいで結論ということで結論付けられるのかと、うん、じゃあその結論がね、うん、その結論が2100年の人たちがどう思うのかと、はい、 もしそこで結論がつく、まあ、うん、結論つけばいいですよ、はい、そういう問題だといいんですけれども、はい、そうじゃない問題、
ちょっと村先生よろしいですか、はいはい、今ここまさしく今がちょっと朝までモードになっちゃってるんで、このままだとちょっと私の番組何だかわけが分かんなくなっちゃうし、また時間的にも足んなくなっちゃうんで、また別番組でやっていただく
か、ではまた来週
そこも違うだろ、なんで拍手してんだ君らもう本当にね、まあ、そういった意味で言うと、
そういう番組ももう作りたいと、
ありました、わかりました、うん、ではそれはまたね、志麻さんの番組でも、はい、取り上げてやっていただければと思います、はい、そんなことで、じゃあ志麻さんでした、はい、どうもありがとうございました、それでは、はい、どうも、それでは続いて CM に続いて、キーボーのユニークギター教室に移らさせていただきます。 CM でこちら、ありがとうございます。ゲストの、ね、村さんに自らもう拍手していただいてありがたい限りでございますけれども、さあそんな村さんにはですね、
本当は迷惑だと思ってるでしょ
う、ありがとうございます。いや、とんでもないんですか、なんですか、聞こえてなかった、ごめんなさい、こっちにちょっとイヤホンしちゃってるので申し訳ないですけども、そんな村さんにはですね、番組から Q&A 形式でいろいろ伺ってまいりますので、差し障りのないところで、お返事いただけたらと思います。それではまりちゃん、
はい、
いろいろとお伺いしてみてください。
はい、改めてご本名でも、
ね、あ、そこもちょっと飛ばしておこうか、飛ばしてるんですか、今プロフィールご紹介させていただいたので時間もないことで、はい、はい、2番からいきましょう。
はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動、感激されたエピソードなどはありましたら、
そう、さっき言いましたよね、困ったこと、食い替え銀選挙で落ちたことってい
う、はい、おっしゃってましたね。それ以外
また言わせないですかこれ
いや、それあえてなぞってるわけじゃないですし、そこに特化してお返事していただく必要もなかったんですよ。
そうなんですか、
別に他のことでよかったんですよ。
でもなんか僕が困ったことを言わせようという、そういう雰囲気がこう伝わってきたんですけど、
だとしたら私が悪意
だ。はい、じゃあ3問目いきましょうか。
これは進行するんじゃダメダメ、はいはい、だとしたら感動したエピソードとか、
感動ですか、
はい、感激したエピソードなんかございました。
あ、なるほどね、はい、感激したのはですね、まあ、その選挙絡みで言うと、落ちた、
やっぱりそっちじゃないですか。
そしたら次の日ってすごいもうどうしようかなと思うじゃないですか、はい、それで家族全員で朝ごはんだけは全員で食べるんですけど、当時中学何年生だったかな、息子と娘、双子なんですけども、当時中学2年1年生だったかな、ご飯食べしたら、一応母親が、まあ、蓮舫がですね、パパちょっと言うことあるんじゃないのって言われたもんで、あ、子供たちの前でね、パパちょっと今回選挙でダメだったんだって落ちたよって言ったら、息子が、普段は何も言わない息子が、次があるよって言った
ら、いいですね、
これはね、僕の中ですごい感動したことですよね。なるほど、そうか、じゃあ次やろうかってその時は思ったんですけど、今はどうでしょうね。
いや、それは自問自答してくださいそこは。
とにかくね、そのほら中学生になったら子供、息子、男の子ってあんまり親と喋らないじゃないですか、特に父親とは、うん、でその父、あんまり喋れなくなった息子が次があるよって言ってボソって言ったことが、すごい僕の中では励みになりました ね、
なるほどね。それはでもパパンじゃなくて自分にもし言ってたとしたらどうですか。
自分に、え、
息子さん自身が次があるよ、だから 俺がやってやるからみたいな、パパはダメだったかもしれない、俺が次がある、
深いない
やだとしたらパパはどうされますか、うん、やめとけって言いますか、そこは。そんなに厳しいものですかね。あ、手が大変なんでしょうね、いろんな部分でね。
政治家って、 外で見てるより大変ですし、
ですか、ね、
外で見てるよりもすごく頭も体力も使ってやってますね。
柴山さんもなろうと思ってやめちゃったって言ってましたけどね。
柴山さん、禁煙じゃないですか、
そこ大丈夫ですか。これいいですよ、そこはラジオだから分かんないから、そこは。はいはいはい、はい、
じゃあ次3番目、
はいはい、じゃあ最後になりますか。
はい、村田さんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせくださいです。
一緒にライブやりますか。
あ、やりたいです、
ねえ、
はいはい、歌われるんですか。
いや全然歌えないんですよ。すごいですよ。普通に歌えばみんな眠ってしまうっていう不機嫌になってしまうぐらいなんですけど、私が今一番やりたいことというかですね、やりたいことでもないんですけど、3月11日また来ます。
も
うこの3月11日がどんどんどんどんこの希薄になってきてると思うんですよね。はあ、やっぱり3月11日はこれ忘れちゃいかんでしょうと。1月17日って 何の日か覚えてらっしゃいます。これ阪神淡路の日です、ね、
ああそうですね、
はい、3月11日はやっぱり東北ってさっきのアンケートでもありましたけども、まだまだ復興してないんですよ、
はい、
家建ってないんですよ、うん、仕事がないんですよ、そういう人たちがいっぱいいるんですよ、うん、
はい、
東京にいるとわからないかもしれないですけども、特にこの中目黒はすごい豊かになる。でも中目黒ってすごい揺れましたよね、
はいはい、
それを忘れないでいただきたいなと思うのが一つと、初めてかみさんとプライベートで今年の3月11日には釜石行って大槌行って、で静かに祈ってこようかなというふうに思ってます。
今日もたまたまお越しになる前に田原総一郎先生とお目にかかって、はい、なんかお話されてきたっていうようなことですけども、ええ、やっぱり田原先生ともそういったお話をされるんですか。
しますね。
あ、そうです、はい、田原先生はどんなふうに捉えておいたとしますか、今回の3・11を迎えるにあたって
3年目。ついこの間朝まで生テレビをやったんですけれども、はいはい、それが原子力発電の問題でした、
はいはい、
で原子力発電の問題で異様に視聴率がなかった。
なかった
なかったんです。
あらも、
要するに議論はテレビの中ではするんだけども、はい、それを外から見る人が非常に少ないということは、うん、もうすでに原子力発電がいいのか悪いのか、どのくらい良くて、要するに丸ペケじゃなくて三角は三角でもどのくらいの三角なのかっていうことがもう皆さんも忘れかけているんじゃないかっていうことを田原と一緒に、
あ、
というか田原がそう言ってました。
なるほどね。まあ、そうなりますと、もう今すでに夢を語っておいでの向きもあると思うんですけども、ね、そういったことについて対峙するとかね、対応していくっていうことを自分自身も心の中でお持ちなのかもしれませんが、はい、個人的に、何か夢とかそういったこう希望とかそういったことあったら最後にお聞かせいただけますでしょうか。
僕制度で世の中は変わらないと実は思ってて、
制度で世の中は変わらない、
はい、は制度をどんだけシステムですよね、
はい、
システムをどんだけ変えても変わらないと思ってて、うん、
はい、
世の中変えるのはやっぱり変えたいと思う人がたくさん出てくることが世の中を変えることだと自分の中では思ってます。
なるほど。
もちろんその制度で変えようとする政治家がいて初めてその人が変えるという世の中になるかもしれないですけども、はいはい、僕の役割としては、僕の夢としては、僕がやりたいと思うこととしては、そういう世の中を変えたいなと、世の中変わった今までと違う世の中にしたい、なりたい、一緒にこうそういう世の中にしていきたいという人が一人でも増えればいいなと思います、う
ん、だとすると、まあ、師匠なのかどうか分かりませんけど、田原先生は田原先生、また、ねえー、村さんは村さん、ね、それはもうそれぞれのお考えは終わりなんでしょうけど、例えば奥様の蓮舫さんなんかもそういった部分では夢とかコンセンサスみたいなのは合致しておいでだったりするわけです、ね、ご夫婦はやっぱりセパレートですか。
だから彼女は政治家としてその制度を変えることによって世の中を変えようと整えようとしますよね、
はい
はい、僕はその制度じゃなくて、そこに制度の上に乗っかる人、
はい、
その制度を変えようとする人を生む人みたいなことですよね、
はい、そうするとおのずと意見が食い違っているんで、ご夫婦の間で揉めたりとか喧嘩したり
しますよね。ベクトルは一緒ですよね、方法論が違うだけ
で。かっこいいじゃん、それは
頭の上にサンマを乗せるか乗せないかみたいな感じじゃないですか。
いつでもお貸ししますから、そこいつでもお貸ししますんで、はい、ありがとうございます。まあそんなことでね、まあまあ本当にお話がもう尽きないんでございますけども、
いやもう大体終わりました
よ。あ、そうなんだ。はい、まあもしご意見なかったらね、そんなことでまた。
ライブやりましょうか。
はい、
どうです
か。勝手に話しまーす。まあそんなことでね、じゃあここでまとめさせていただきますけども、またエンディングまでお付き合いいただくということで、本日はゲストにお越しいただきました村田信之さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ、そんなこんなでね、番組のエンディングまでとりあえず、村さんにお付き合いいただくにしましても、中目黒ステーション FM 的にはですね、インタビューのコーナー、お店の入店状況に応じて、ご来店のお客様には ご迷惑も顧みず、インタビューにご協力いただくということで、テレビ東京はもや様でも取り上げていただいた名物コーナーではありますが、さあ、そこで本日のゲスト、村田さんにちなんで、世間的にも個人的な関心事としても、村田さんがもうね、なんと申しましても、皆さんご承知の通り、美人、才女、聡明と三拍子揃った蓮舫さんとのご結婚によってきっと人生において何かしら大きく変わったことがあるものと勝手に推察させていただくところから、さてあなたの結婚によって変わったこと、あるいはまだ未婚の方にはこれから結婚によって変えていきたいと思えるようなことについてインタビューさせていただきたいと思います。さあ、早川さん、インタビューいってらっしゃい。
どうしようかな。では
お名前から。
お名前から、
はいはい、どちらからお越しですか。
文京区から来ました、園田って申します。これもセカンドハーベストつながりでして、
お世話になります。
よろしくお願いします。
インタビューの内容、ありがとうございます。
結婚して、
はい、
違
い、まず未婚、既婚、結婚はしておいでですね。
今独身です。
あ、独身でしたね。はいはい、
いろいろありまして、
いろいろありましてはい、
違いが分かったっていうのは、その文化の違いがもう、
文化の違い、
もう本当に結婚することは大変だなっていうことが分かりました、
ね。どちらから、メトロありましたか。
いや、僕は大阪なんですけど、
大阪で、はい、
彼女が、宮崎っていう、
宮崎、ね、はあ、それで文化の違い、
そう、文化の違いっていうのは、個人の生い立ちね、育った生い立ちの中で、
はい、
もう自分が考えてたことと全然違う行動をするっていうこと自体が、
は
あ、実際ことですけど、そういう感覚がありましたね。
それによってやっぱり自分も変えられたとか変わったみたいなことありますか。
それは別にないですけども、
はい、
そういうものだと、
うん、
悟ったっていう、
ね、結構、ね、
まあ、結構そういう意味では変わったみたいなね、悟りができたという。
ありがとうございます、はい、せっかくなんでしょう、最近のセカンドハーベストのなんか近況とか、ニュースソースございましたらお伺いしてもよろしいですか。
そうですね、今日はたまたま
大岡さんつながりでも結構ですし、
たまたま僕はドライバーしてるんですけど、はい、彼女のパパも、
あ、そこそこ、お父さん
今日火曜日、
あ、そこそこ
川崎舞台で、
あ、そこそこ、ごめんなさい、失礼しました、
う
ん、
僕は千葉舞台で、
はい、
それを集めたパンを今日は山屋に持っていきました。
そうですか、うん、大変ですね、ありがとうございます。
いえいえ、それはもうね、はい、いつもの毎週のことですけども、
はい、
まあそういう商材をいただけることが自体が本当にありがたいことで
ですね、
うん、でそれを配ってるという実感もすごい素晴らしいことで、
はい、
そういう感覚。
セカンドハーベストさんで村さんとご一緒したことはまだ。
僕はね、火曜日と金曜日、
あ、曜日によって違ったりするから
ね。金曜日は仕込み隊で、土曜日の方はお会いしないんですよね。
な、そうなんですね。はい、わかりました。またいろいろとお話あったら聞かせてください。
ありがとうございます。
はい、さあ、お嬢続きどんどん行きましょうか。はい、はい、どちら行きましょうか。
じゃあ、
ここはお嬢のコーナーだから、
はい、
私が聞きたいなと思うような方に言って全然構わない
です、ね。独断と偏見で。
全然問題ないです。
はい、わかりました。はい、じゃあ、個人的に気になる方にお聞きします。
はい。
じゃあ、はい。
はい。
こんにちは。
お名前どうぞ。
府中市から来ました、鈴木と申します。
はい、鈴木さん。
はい。未婚なんですが、すみません、質問のもう一回いいですか。
はい、どうぞ。マイク使って、
はい。あなたの結婚によって変わったこと、または未婚の方にはこれから変えていきたいと思っていること。
女性には逆らえないようにしたいと思います。
それはなんでですか、また。
それが一番夫婦円満な結婚。結婚してないですけど。
して、そんな今から消極的で大丈夫ですか、控えめだったり、控えめだったり。
大丈夫です。
亭主関白で行こうっていうふうな、ね、昔から亭主関白っていう歌もある
ぐらい。そうですね。
関白宣言か。
はい。
そうじゃなくていいわけ。
はい、もう女性には逆らないようにしようと思います。はい。
なるほどね。
はい。
はい。じゃあまあそういうふうにして、ずっと、座布団にして、
そうですね。
行く的でも、幸せだと思います、ねは
い。よくてすいません。
はい。
ありがとうございます。
いつもお出かけいただいてありがとうございます、ね。
はい。ありがとうございます。
はい。今日もしっかりね、お食事、ドリンク召し上がって帰ってください。ありがとうございました。さあ、じゃあそちら若い方も、どなたか。
はい。
はい。
はい。あ、じゃあ、はじめましての。
はい、初めての方もいるだからね。はい。
なんか同じ匂いがします。ハーフの匂いがしますよね。はい。では多分未婚の方ですよね。これから変えていきたいと思っていること、
うん、あ、どうもアレックスです。よろしくお願いします。
何二人でそこで見つめ合ってんの、
まあ、そう、同じハーフつながりということもあって、 まだ未婚ですけれども、そうですね、どんな結婚をしたいか、僕は世界中に奥さんを作りたいんです
よ、ね、はい、ありがとうございました。終了です、はい、その時点で終了です。ありがとうございました。いや、いいですよ、いいですよ、それは考え方だからね、
そうですね、
はい、じゃあその考えを述べてください。
やっぱり、僕も国際的な家庭で生まれたっていうこともあって、それで、それが良かったか悪かったかは分からないですけれども、自分の息子にもそういう、息子娘にもそういう、家庭を作ってあげたいなっていうことで、
あったかげだよね。
そうですね、うん、それを10個ぐらい作りたいなっていうのが
10個作っちゃうんだ、
僕の夢です。
頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
あ、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあここ最後に聞いてやってくれる？
あ、はい、わかりました。
帽子の M の字の、
はい、
はい、彼、はい、どうぞ。
もうだいぶ酔っ払われてますか、はい、お名前から。
千葉から来ました、
はい、
リスナーのマリンズ総長春吉でございます。
はい、どうぞ。あなたの時間よ、あなたの時間よ。
で、なんすか。質問は未婚です。
はい、それで、
で、のついては縛られない、はい、縛らないです、はい、それだけです。
はい、今年のマリンズはどうですか。
伊藤マリン、同じ伊藤さんでマリーンズで大、はい、期待しております。
期待しておりますと。
日本一に、はい、アジア一になるように頑張って応援を続けます。
はい、ソフマンの応援もよろしくお願いしますね。
了解です。
はい、マリーン総長、春木さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そんなこんなでね、この辺でインタビューのコーナーさせていただきまして、終わりにさせていただきまして、じゃあ CM に続いてエンディングにさせていただきましょう。それでは CM でこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うまい。
東映、東映、東映自動車、車保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。
中目黒駅南口下車徒歩1分、中目ビル5階にある中目黒トライは、席数110、スタンディング140名の貸し切りパーティー、会議、教室、ライブコンサート等、あなたのアイデアとご要望にお応えする自由自在の多目的ホールです。お問い合わせご予約は 03-3710-7666 03-3710-7666。 そして中目黒で17年、ライブハウスとしての実績ある姉妹店楽屋、楽屋もどうぞよろしく。中目の夜が面白くなってきたぜ。
中目の夜、中目の夜。
はい、そんなこんなで聞いていただきました。本日3月4日火曜日、第506回 87.0 メガヘルツ中目黒ステーション FM 放送いかがだったでしょうかということで、さあ早川さん的にいかが。
はい、村田さんのお話がもうものすごく面白くて、
っていうのはそれ番組中のこと、それとも番組がその CM 中だったりとか、はい、私がオンマイクになっている時の会話が面白いということ。
全部含めて、
全部含めて面白い、はい、どう面白かったですか。
やっぱり
言葉にはできない面白さってやつだよね。
あなたに聞いてんじゃないから。はいはいはい、はい、いや確かにもうね、僕こんなに気さくにお話できると思わなかったんで、本当ありがたいですよ。そういった部分で言うと、そういった感じの楽しさもやっぱありましたか。
はい、そうですね、
気さくな方ね。
気さくな方で、
本当にもっと難しい方だったらどうしようかなと思ったんです、ね、まあ十分難しいっちゃ難しい方らしいけどね、
はい、はい、でも個人的にお話をいっぱい聞きたい。
まあ、これからも ね、いろんな部分でね、はい、でましてほらセカンドハーベストのつながりっていうこともあるから、
はい、
ね、あのそういったセカンドハーベストについて のいろいろとうんちくとかまんちくもね、はい、これからまたご披露いただくこともあるだろうし、
はい、
そうね、また若い視線からのこうなんていうんですか、逆にそういったね、村さん、そういった彼女からのお話みたいなのもあってもいいんじゃないかと思います。さあ、そんな村さんいかがでしたか。
そうですね、あの早稲田大学の学生とか、早稲田に限らずいろんな学生と、
はい、
毎日過ごしてますんで、はい、彼女みたいな、
はい、
もうあの歌手、シンガーもアーティストも一緒に、はい、普段の学生と、はい、一緒に混じっていただ
いて、なるほど、はい、そういった部分で言うと、じゃあ、まあ、最後にじゃあ、ね、まあ、セカンドハーベスト の親分あの大川さんにちょっと最後メッセージいただいて、えのあのいやですから今日の放送についてでも結構ですし、村田さんまた若いあの早川さんについてでも結構です。何かコメントございましたら。
どうもこんばんは、こんばんは、大川です。
はい、どうも
ありがとうございます。
新内お待たせしました。
いやどうも、
今日の放送いかがでしたか。
非常にね、こうためになるお話とかね、
はい、
いろいろ聞かせていただいたので、
はい、
それとあの若い、ね、早川さんとあの絶妙なコンビというか、ぜひまたこの企画をね、あのお願いしたいと思います。
私非常にこうなんか困ったというよりも、はい、あの迷惑なんですけど、はっきり言っちゃった。だってもういらないでしょこれ、3万番だって。はっきり言っても
ね、いやいや、いります、いります。いや、やっぱりさんまさんいての、
何の番組なんですか、やらしい。
いや、非常にね楽しかったですよ ね、
はい、いや本当に軽妙なトークと、まあ、本当にこう運賃もね、
はい、
見識もお会いのお話で、
あのぜひまたね、
はい、
来ていただきたい。
いや、そういった部分で言うと大川さんに本当に感謝申し上げたいと思いますので、ね、は
い、
あの素晴らしいゲストの方をお招きいただいて、は
い、
今日はどうもありがとうございました。また村田さんも公園に来れずに、もしよろしかったら、
はい、
奥様にもよろしくお伝えいただきまして
、
お出かけになっていただきたいと思います。
ありがとうござい
ました。最後何かメッセージとか よかったらよろしいですか。
頑張りましょう。
はい、どうもありがとうございました。ね、はいはいはい、そんなことで、それでは来週の告知になりますけども、次週は3月11日火曜日、レギュラー放送アシスタントにこれまでのたけしが卒業されたいとのお申し出があったところから、それに代わってセカンドハーベストは大岡さんからのご紹介にて、以前にもすでにご出演は保護士、そして看護師の伊藤真由美さんにお手伝いいただきまして、ゲストにはテノールオペラ歌手、これ大岡さんどういった方ですか。
世界で活躍してます、あのシカナイさんっていう、
はい、
オペラの歌手、
オペラの歌手、
はい、
来ていただいて、
高校の後輩です。
あ、そうですか、はい、そちらにですね、また素晴らしいパフォーマンス、歌唱をご披露いただくことになると思いますので、詳しくはホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきまして、お気軽にご参加ご聴取願えたらと思います。さあ、それではね、ライブご聴取の皆さんと一緒に、最後いつものコールで番組を締めさせていただきたいと思いますけども、よろしいでしょうか。私がそんなこんなで中目黒ステーション FM ではまたと申し上げましたら、皆さんで元気な声で来週というコールでもっと前行って、はい、じゃあ春さんも一緒にこっちに来て、春さんも、はい、来週というコールでお開きにしたいと思いますけども、ご協力いただいてよろしいですか。はい、園田さんもね、鈴木さんもよろしくお願いしたいと思います。はい、それでは、そんな大川さんいいですか。はい、それではそんなこんなで中目黒ステーション FM ではまた
来週。
はい、どうもありがとうございました。はい、春さんもどうもありがとうね。はい、どうもありがとうございました。はい、早川さんお疲れ様でした。村さんどうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。